はい、沖縄シリーズ、まあ那覇シリーズ2週目なんですけど、今回はですね、料理人のマサさんにちょっとご登場をお願いいたしました。またね、ちょっと面白い経験をされている方なんで、楽しみに聞いてください。ではスタジオスモーキー始まります。はい、改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカルロスです。今回フィーチャーするのはこの方、
マサです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、またダンテ先生とケンさんにお付き合いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あの、マサさんは、まあ、料理人ということで、
はい、
まあ、今もそういうお仕事されてるんですけど、
はい、
その修行であのシンガポールに行かれたという話を前お聞きしましてですね、
はいは
いはい、いつぐらい行かれたんでしたっけ、シンガポールに。
はい、10年前ぐらいです
ね。10年ぐらい前、
はい、
そしたらまあまあもうシンガポールもまあ経済発展を割とすごくしてたような段階ですよね、
はい、そうですね、はい、ちょうどあのマリーナベイ、マリーナベイサンズが建つ前に、
はいはい、なるほどなるほど、
行ったので、はいはい、ちょうどあの地域が工事をしてたんです。
はいはいはいはいはい。
で、まあ帰る頃にはね、ああやって立派な建物が出て、は
い、何年ぐらいいらっしゃったんですか。
5年ですかね。
5年は結構長いですね。
気づいたら5年経ってました、
はい、それはもう最初から5年っていう時間を決めていったわけではないですか。
そうですね、あの、はい、決めたわけではなく、いろいろともすごく時間が経つのが早く感じてですね、
はいはいはい、じゃあそれに面白いことがあったってことですよね。
そう、いろいろあってあとでもやっぱりあの四季がないし、季節が基本的にあまり感じられないっていうんですか、
はいはいはい、
なのでずっと同じ季節の感じがするので、一回ちょっと雨季があるだけで、
はいはいはい、
気づいたらもう12月。
そっかそっかそっか。
天気を見るともうすぐ紅白みたいな。
なるほどね、
はい、
そっかそっか。
そうですね、
なるほどね。あのまあ、シンガポールっていうと、まあ、これ僕シンガポール実は行ったことがないんですよ。ないんですけど、まあ、勝手なイメージなんですけど、まあ、割とまあ高級なその、まあ、レストランとか、特にまあ松さんがやってらっしゃるのは日本料理なんで高級な部類に入ると思うんですけど、はい、実際はどうだったんですか、そのお客さん その層とか。
ですね、はい、ちょうど僕が行った頃、ちょうど10年前という時は、はいはい、バブルが、
はい、
シンガポールでも弾けたってずっと言われてた時代で、
なんか今僕のイメージはまだシンガポールはまだにバブルのようなイメージがあるんですけど、
実際も弾けたって現地の方が言われてたぐらいですけど、で結構駐在の日本人、日系企業の方が結構撤退されてた時期で、は
い、あ、そうなんですか、
はい、僕ら10年前なんですけど、15年前くらいとか12、3年前の人なんかするともうすごいバブルで、はい、
もう
どんどん会社のカードをバンバン接待切ったり
と
か、すごかった、日本食がすごかったという話はお伺いします。僕が行った頃は撤退してたので、ちょうど僕らの飲食こう日本食屋さんとかがこう、はい、ちょっとずつ削られてきて少なくなってきて、
あ、そうなんですか。
で日本食屋さんをする中華系の方とか、
はいはい、韓国系とか、
韓国系とかがすごく増えてきて、
なんちゃってが増え
て、なんちゃった系がどんどん増えて、で数的には多分その時が一番多かったかもしれません、
はいはいはい、
ラーメン屋さんとか。
なるほどですね、
はい、
ちなみにマサさんがそのやってた日本食屋さんって客単価ってどれくらいですかだったんですか、まあ、過去ですからもう。
そうですね、はいはい、客単価はでも、はい、やっぱり5、6000円は普通だと思いますよ、そうそう、普通に、
あ、
はい、5、6000円は
これで結構飲んでたらまあ1万円
は、はい、そうですね、普通に1万円は
行く感じですか。
持っていくのは当たり前ぐらいですね、日本食屋さん。
やっぱ高級なんですね、
はい、
日本料理はね。ましては日本人経営の店ってなるとなおさら、
なおさらですね。
そうですよね、
はい、そこに来るまた現地のお客さんなんかなんかもうスーパーハイクラスのブラックカードとかを持ってる人たちがもう中心ですね。 日本人がやってるお店になるとです
ね。お客さんは日本人が多いんですか？
僕らが行った時は、はい、日本人とちょうど現地の方がちょうど見つかったんですよね。今度ちょっとやっぱバブルが弾けて、
うんうんうん、
なるほどね。そうなんですね。で、僕らが帰る頃になると、はい、やっぱりあの本土からいっぱい大戸屋さんとか、チェーン店がいっぱい入ってきたんですよ。
なるほどなるほど。
サイゼリア、
はいはいはいはい、
とかですね。あとはこの某番組のラーメン王とか、
はいはいはいはいはい、
ラーメンチャンピオンがいっぱい、
はいはい、
いっぱい入ってきたんですよ。こう全国から、
はいはいはいはい、
すごいスピードで入ってきて、でちょうどその頃にはすごく新しい建物が立ち上がってた時期だったので、このテナントにいっぱい入って、
あ、需要がいっぱいあったんだ。はい、でそれって日本ブランドが強いから、
はい、
大手屋にしてもサイゼリアにしても、はい、やっぱそれで結構入ってきちゃう。
ワタミとか、
ワタミとか、
はい、
なるほどね。
坪八さんも入ってましたね、はいはいはい、あの時代は。
その例えば大戸屋なんて日本で言ったら、まあ、定食屋さんじゃないですか、
はい、
まあどうですかね、大体800円ぐらい定食食ってイメージは800円から、まあ、900円ぐらいのイメージなんですけど、
でも、もう少し下と思いますよ。
倍ぐらい、
はい、確かもっと下と思います、僕もあの時の稼ぎもシンガポールドルだったので、
はいはい、
何も考えずに
結構良かったんじゃないですか、
使って稼ぎは。そうですね、日本円でいうとやっぱり月給5、60
万円とか、そう、
はい、
結構いいっすね。
でも
ただ物価高いから、
物価高くて、で結局帰る頃にはやっぱあんま戻なかったんですよ、貯金が。
そうですね、まあ、もんですよね。あの僕のイメージなんですけど、特に那覇って物価高いじゃないですか、
はい、ですよね、うん、
でそこあの、ね、東京の物価とあんま変わらないっていう、むしろ高いかなと思う時もあるんですけど、はい、まあ、那覇の物価の基準を考えてシンガポールの物価ってどれぐらいこの高い感じがしますか？例えば、お昼ご飯食べに行って那覇だと、まあ、1000円札1枚ぐらいのイメージだとしましょうか、
はい、
だそれぐらいですよね。シンガポールだとどれぐらい、
まあ、現地のもの食べようと思ってもやっぱり2000円ぐらい持っていかないと、
倍ぐらい行きます
ね。マクドナルド行ってもまあ2000円ぐらい持ってい
きます。
いや、それかからないにしても一応まあ2000円ぐらいは一応持っとかないと、
お昼食いに行くのはちょっと不安
です、
はい、
不安ですね。2000円や2000円と思わない感覚なんですよね。
稼ぎもやっぱ
稼ぎがあるので、常にやっぱ1万円はポケットに入ってるような感覚でないと、やっぱり
ちょっと大体じゃあ倍ぐらいのイメージ。
そうですね、倍ぐらいですね。すごく、
はい、価値が全然
違いますよね。でも使ってる感覚は一緒なんですけど、ね、
はいはいはい、
焼き鳥屋さん行って、お酒を飲んで、はいはい、日本酒飲んで、焼酎飲んで、
はいはいはい、
で日本人の方に焼いてもらったら、やっぱり3万とかは余裕でいきますよね。
来ますね、結構
行きますね。
なるほどね。
これ住んでいたらこれが
普通、それぐらいが普通、まあそれぐらいの収入なので、バランス的には。
なるほどね。
でもなんかこう最近出張とかで行かれてる方の話を聞くと、はいはい、現地の食べ物が安かったんですけども、はいはい、今はすごく値段が上がってきてるぞっていうのは話聞きます
よね。そ
う
か、チキンライスとか、
はい、
地元の食べ物ありますよね、
はい、
はいはいはい、
やっぱちょっとずつ上がってきてると思いますけどね。
あのシンガポールというと、あの僕のイメージ、これも勝手なイメージなんですけど、なんか階層社会みたいなイメージがあって、
はい、
あのビジネスマンっていうのが一番ある上で、
はい、
まあ、中華系が多分一番上なんですかね、
はい、
そこにまあ欧米系がいて、はい、まあ、日系がいて、でそのいわゆる家政婦的な仕事をしているような、
はい、
あのフィリピン系の人とか、はい、あと
インドネシア
系とか、はい、あのタイ、
はい、いますね、いますね。
割とその人たちがそのいわゆるそのお手伝い的な仕事をやっているイメージがあるんですけど、
はい、でも実際って思ったのは、やっぱりそういう例えばフードコートっていうところでも、やっぱ配膳するのは、中華系か、
はいはい、
インド系か、うんうん、あとはリタイアしたおじいちゃんおばあちゃんだし、まあもちろん工事現場になると、うんうん、スリランカとか、
そっか、
はいはい、その辺から来るバングラディッシュとか来る人たちがやっぱトラックのコンテナトラックの後ろに乗せられている
、
よく見ましたね。 でそういう仕事をするのはもうそういう人たちで、
すごい
ね、はい、ちゃんとこうランク付けされてる感じが、ね、あって、
でも物価が高いシンガポールですから、
はい、
まあこういう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、いわゆる底辺に近い人たちって結構生活大変ですよね。
僕もそう見てるんですけど、やっぱり僕らも日本食屋さんでこうやって底辺の人、まあ、言っちゃ悪いですけど、あの中国人とか使うことが、皿洗いとか使うことが多いんですけど、やっぱりこの話をしてると条件的にはすごく悪くて、1ヶ月間に1回しか休みいらないぞとかっていうのをこう、業者さんから僕らはいただいてるのでお金払う、
はいはいはい、
彼女たちには月1で、
ね、
まあ、1日12時間以上働かせても OK だと、はい、で住んでるところの環境を聞くともうぎゅうぎゅうの本当に
もう6畳に
2
段ベッド、
はい、2段ベッド
3つぐらい、はい、3つも置けねえか
でこうなんか洗濯物も干せないぐらいのところにいるので、例えば雨季の時なんかだと、はいはい、やっぱりこの働いてる中華系の女の子とか男の子なんかもこう着てるものがやっぱ湿気でちょっとこの独特の匂いがするんですよね。
はいはいはい、
で一応ホールとかで働いてるのでちょっとどうしたんだ、はいはいはい、って聞くと、実はもう帰るのが12時、うん、1時だ、
はいはいはい、
でそこからご飯食べて洗濯しても2時3時、
うん、
で翌日出勤して、うんうんうん、もう乾かす時間がなければみんな同じ部屋で乾かしてるから湿気がすごくてっていう話とか、
なんだ、
あとやっぱりこのオーナーさんっていうんですか、この業者さん、はい、中間の業者さんがやっぱりいいところばっかりだけじゃないので、
あ、そっか、
正味の話、こう何回も引っ越しをさせられるスタッフもいましたね。家賃が滞納してるんでしょうね、多分彼女たちが泊まってるところ
払えない
から次に移動、
ま、次行くみたいな。
彼女たちは12時に帰って、そこから移動、引っ越しして、
は
い、でそこからセットアップしてのまた朝出勤っていうので、どうしたんだいって朝聞くとそういうことが
引っ越しがあったんですよ
っていうのがあったりとか、
その人たちはもう食えてるんですかね。
実際一回本当にあった話なんですけど、例えば僕らが会社が業者さんに払ってるお金が、はい、彼女たちに手元に行ってないこともあってですね、実際そのスタッフから苦情で私たちに手元にお金をもらってないっていう苦情があってですね、いや会社的には払ってるよと、いや払ってもらってないんだとっていう、もう一回揉め事もあったりとか、そうすると業者に電話すると電話番号も変わってるんですよ。
まあそういうところもあるっていうことなんでしょうけど、
たくさんありましてね、皿洗いのインド人の男の子がパスポート偽造でいきなりランチタイム終わったら、
はい、
お店の周り警察官がありましたね。
やばいな。
そういうことがあったりとか、
本当に
すごく、
なるほどね。いやいやいや、シンガポールっていうのはなんかこう規律をなんかね、
はい、
みんなで守ってなんか結構ピシッとなんかやってる、はい、要するにその明るい独裁国家なんて言った人もいるんですけども、
よく言いますよね、はいはいはい、僕もよく聞きました、
はいはいはい、
街中も綺麗で、
ね、はい、そうそうそうそうそう、いやもう一歩やっぱ裏に入ると実際暮らしてみるとそういうことあるんですね。
そうですね、
はい、まあ、マサさんほら5年いたわけじゃないですか、
はい、
でまあ普通5年ぐらいいるとですね、ちょっとぶっこんじゃいますけど、まあ、いろんないい話もあると思うんですけど、
は
い、
そっち系ですよね。そっち系で言いますと、
はいはいはい、
シンガポールってまだ面白い国で、
はい、
面白いというかそうじゃなければいけないんだと思うんですが、うんうんうん、やっぱりこう風俗をこう国で認めてるエリアがありましてですね、
は
いはい、ゲイラン地区っていうのがあるんですよ。
有名な
、
ね、はいはい、
某ゴーで
言わないです。
言っちゃってるから
ゴーじゃないですけど。
でそこに行くとですね、
はい、
もちろん皆さん、要するにこう、ネタケースじゃないですけど、
はい、
ガラス、なんていうんでしょう、金魚鉢ってい うんですね。東南アジアのよく言う。
はいはいはい、
があって、こう女の子がこう番号をつけて、 お客さん待ってます。
それはあのいわゆるタイで言うと MP 的な、
はい、
あんな感じの金魚鉢みたいな
のがある。そうです、まさにそうです、ね、そういうのがいっぱい固まっててですね。
あるんだ。
やっぱりこう来て行って、この店いい子得なければ、じゃあ次の店ちょっと見てみて、でも本当にすごく隣隣いっぱいあってですね、このエリアにだけ固まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でこれをやっぱり国が管轄というか、
はいはいはい、
ちゃんと管理してて、でこの女の子たちもそれ用のビザで来てるみたいな。
それでワーキングビザがあるんです
か。はい、でこの子たちがまた面白いのは、この子たちが要するにこの一個のこのお家というか、
ほうほう、
お店にいて、
ほうほう、
お店の一部屋に彼女たちは飲み食いっていうか、こう住んでるんですよね。
ドミトリーみたいな。
はい、ドミトリーみたいな。
へ
え。で、この子たちはそこで生活をしてて、自分の部屋として使ってて、
仕事上のだけじゃなくて、
本当に生活の部分もあるんだ。
で、その営業時間が終わると同時に、彼女たちは外に出れないんですよ。
おお。
ロックされちゃってて。
それはちょっとなんか、怖い世界ですね。
ジェルみたいな、このね、でやっぱりこう、もし万が一彼女たちが病気をもし持っていたら、蔓延しないように確実にロックするんですよね。
あのね、それなんかやっぱ中国流ですよね。あの中国の、まあ以前ですね、深圳
の
時に、はい、ヨンさんにあのシャンシーソンっていう置き屋街があるんですけど、はい、連れててもらったんですけど、扉がですね、あの厳重なロックかかるんですよ。で鉄格子がまずあって、
鉄格子、
そう、それを開けて、でその次に扉があって、そこにこう暗証番号打ち込んで入る扉があるんですよ。で入るとあのペンシルビルのなんかマンションみたいなところなんですけど、また入って部屋に入ってもこう暗証番号打たなきゃいけないから、その中で女の子たちいるんですけど、なんかそれに近い
一緒だと思いますよ、やっぱりイメージ的には。やっぱり
そこは中華流なんだ、
外には出れない、
出れない、
出れない
。僕ら的にはやっぱり女の子をね、お休みいつなんだいって言ったら、
はいはい、
お休みは女の子の日だけがお休みなのよみたいな。
あ、そういうことなんだ。
それだけずっと働かす、
ね、働
いて、
はい。じゃあそこからなんかこうちょいちょい恋愛話にはなかなかいかないですね。
なかなか難しいと思いますよ。
じゃあちなみにそのシンガポールで5年いて、そういうプロじゃなくて一般の方と知り合う機会ってのはあったんですか？言えないか。
いやいやいやいや、大丈夫です
か？大丈夫ですか？
あのですね、やっぱりそれ以外にも、はい、やっぱり観光ビザでタイから入ってきたりとかする、
はいはいはい、あ、
インドネシア、マレーシアからいっぱい入ってくる子たち、はいはい、女の子がいて、でオーチャードロードの、
はいはい、
シンガポールのメインストリートがあって、そこに面しているところに、このオーチャードタワーっていうのがあるんですね、
はいはいはい、
そこにはもうタイでいうゴーゴーバーみたいなのがいっぱい入ってる
んです、
う
ん、あるんですか？
全部入ってるんですよ。へえ。1階に2店舗、3店舗、
はいはいはいはい、
それが2、3、4、5と入ってて、でそこ行けば一般にはクラブなんですけど、
はいはい、
みんな踊ってる女の子なんかみんな出稼ぎの子で、要するに外国から観光ビザで来て3日しか入れない、4日しか入れないけど小銭を稼ぎに来て、でアフリカから来てる人もいる
やつ、
アフリカから来てるんだ、すごい黒い子いるなと思ったら、やっぱ稼ぎに来てるって言って、で入っていくとミスターみたいな、
はいはいはいはい、
どこに泊まってるの、
はいはいはい、
今日いくらでいいよみたいな、全員が全員変えるという
カオスですね。
アメージングタイランド
みたいな、本当に、
はい、あれがあるんですよ。
へ
で、ポールダンスで踊ってるところのお店もあれば、ニューハーフばっかりがいるお店もあるし、
それもあるんですか。バラエティー飛んでるんだ。
飛んでますね。でインドネシア系の女の子ばっかり固まってるお店もあれば、みんなそれぞれこう分けられてて、で中にレストランがあるので、
はいはいはい、
タイ人専用のレストランに行けば本場タイの味が食べれたりとか、
なるほど、ね、
フィリピンのお店があればフィリピンの隣にフィリピンのお店があるっていうのがあって、すごく、
はい、やっぱシンガポールって、まあ、国が豊かだから、はい、やっぱりそういう意味でいろんなその豊かなものに 吸い寄せられ
る。吸い寄せられますね。
ね。
でも面白いことに、僕が行った10年前は日本人で結構入っていくと、うわあ、ジャパニーズだとすごく
歓迎されたんですよ。
モテたんだ。
もう行かなくてこんにちは、こんばんは、あなた何飲むとか、はいはい、よくあったんですけど、はい、帰る頃になると、要するに5年経つと、日本人誰も見ないんですよ。これ多分こうバブルがっていうか、はいはいはい、日本の景気とともに、こうやっぱりそういうものが関係してくるんだなと思って。
それと相反するかに、ね、韓国系とか中華系
すごかったですね。やっぱり韓国人がすごくお金をわーってやってたのは目の前で見てましたもんね。
韓国系が絶好調だった時代ですね、
はい、すごかったですね。
国策としてのやっぱ韓国ドラマとか映画をバンバンその、ね、東南アジアにみんなしたじゃないですか。あれの影響もすごいでかいってい
う。確かにそうですね、やってました韓国ドラマ。
昔はオシンだったのが、はいはいはいはい、ね、今はチャングミにとって
た、
は
いましたよね。
すごく悔しかったですけど、ね、この5年の間に全然違うなと。
あんなに来た時はうまくね、
誰もがこれ追ってこないですよ。日本人って言ったら
わずか5年の間にその変わるんですね。
はい、こう僕も初めてなので、本当にこうなるんだなと思いましたよ ね。
今でもどうなんですかね。今また日本人がちょっとシンガポールの方に出してる感じがするんですけど、
でも実際僕が働いてた時の、はい、知り合いなんかみんなもう帰国されてたりとか。
そうですか。
結構多いですね。
なるほどね。
やっぱり、まあ、今から行く人たちなんかまた違うやっぱり感覚というか違う何か情報があるんだと思うんですが、今どうなんです
かね。シンガポールの方って、まあ、シンガポールというかイメージは金融立国で、
はい、
あと IT 立国でってイメージがあるんですけど、はい、今も変わらないですかね。
多分そうだと思いますよ。あとはまだ医療もすごいですよ。
医療がすごいですか。
日本よりも多分すごい、
聞いたことある。
本当に医療なんか健康診断とかでやっぱりビザの申請上行かないといけないんですが、
はいはい、
この白衣なんかやっぱ着てないんですよね。この圧迫感がないというか、普通にオフィスに行って、IQ なるおじさんと話してるような感じで普通に健康診断が始まっちゃうんですよ。すごくなんか僕はまあ、それがいいか悪いか分かんないんですけど、清潔面とか分かんないですけど、僕はすごくいいな、本当に精神的にもすごくリラックスできた感じがしますね。
医療大国だったの結構意外でしたね。
最近はでもよく話は聞きます。
あの今結構中国の方って、はい、あの大陸の方ですけど、まあ、富裕層の人たちって結構医療サービス日本に来るんですよ。で最近よくあるのは、あの日本に親族をまず送り込ん で日本で働かせたりとかすると健康保険の会社になるじゃないですか、
はい、
でそこで、まあ、親呼んだり親族呼んだりなんかするんですよね。で呼ぶと、まあ、不要になるじゃないですか、
はい、
あそうすると健康保険の対象がそこに不要もかかるんですよ。でその人たちをその日本の医療を受けさす、それって全部健康保険なんですよね。
は
そうなんですよ。でこれはもう制度としてそうなってるから拒否できないんですよ。
そうですよね、
はい、家族扶養を
そうなんですよ、はい、でシンガポールってそのどうぞ医療ツアーとかって結構大陸が来たりするんですか。どうなんですか。
ツアーというのはこういう保険がないので、いやアメリカとかそういうのと一緒で
健康保険ない
んですよ。ないんですよ。自分で保険を入らないといけないので。
ああそうなんだ。
はい、
自分もこの、ね、自分が見た情報なおすみません確かじゃないかもしれないけど、はいはいはい、イメージでこの日本がそういった、ええ、カルさんが言ったみたいになってる時に、うん、その、モデルというかがシンガポールがちょっと出てたのがあったんですよ。一つのはあっちではこうです。でも、はいはい、向こうではついに言った保険とかじゃないので、うん、富裕層が向こうに来る、はい、だからそれだけ出してもあっちは結構今、うん、最先端になってきてるっていうのを
そうですね、自分で保険を入って自分で守っていかないといけないので
結構高いですよね、きっと、
はい、僕はその時はやっぱり会社が持ってくれたので落ちるんですけど良かったんですが、でやっぱり歯の治療とかこまめなメンテナンスの時はやっぱ日本に帰った時にまとめてやっぱりやってた。
そうすべきなんだ。
はい、やってましたね。
歯は海外怖いっすよね。
歯はそうですね。
もう大体どこの保険会社もカバーしてないんで、実績も基本的に全部実費なんで、歯が一番怖いですね。
虫歯1個10万円の世界
ですね。あと強引に抜いたりとかもありますよね。痛くて
抜かない、はいはいはい、うわー、それ聞いたらなんかちょっと怖いですね。
怖いですよね。
歯だけは絶対に直してた方がいいです。
ね、
これ間違いないです。
なんか面白いですね。どうですか、改めて、はい、まあ、日本に戻られて、しばらく時間経ってる、はい、と思うんですけど、またシンガポールへって話で行って、なんかどうですか。
ですね、まあ、最近、ちょっとやっぱりこう、沖縄県というものが、今、貿易とか、そういうのをすごく力を入れていてですね、そういうのにやっぱり興味があって、個人的には。で、先月あった大貿易展というのがありまして、はいはいはい、でアジアを中心とした、はい、そういう貿易ハブとして沖縄がなろうというような動きが、まあ、だいぶ前から始まってるんですよ。はい、でそれに僕初めて今回11月で、はいはいはい、やっぱこのアジアのこの勢いっていうのをやっぱまざまざと感じると、僕今回通訳っていう感じで行くんですけど、やっぱりアジアまだ暑いなと。
いや、だってまあ考えてロケーションから言うと沖縄って本当になんか東南アジアの玄関口じゃない
ゲートウェイ、
ね、ゲートウェイですよね。はい、だって台湾はなんか1時間ぐらい。
そうですね。
で大陸も近い。はい、で少し行けばシンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、
そうですね、
タイ。沖縄空港をハブにすれば結構いろんなところ近く行けますよね。
はい、沖縄を中心にコンパスでこうやって、はいはいはい、忘れてたの、はい、県を書くじゃないですか、はいはい、東京よりも香港の方が近かったりとか、ね、その円に入る県内は実は大陸の方が広かったりとかして、
日本、ね、国内旅行よりね、そういった海外旅行行った方が安いし、
そうですよ ね, すよね、
確かにそうですね。
そういうポテンシャルあるんですよね、沖縄ってね。
今回もこのピーチがね、
はいはい、あのバンコクロースですか、は
いはいはい、安く出して、これからどんどんどんどん出していけば、
そうですよね、
すごく面白いことになるんじゃないかなと。
なるほどね。まあ、そういうこともちょっと興味が、はい、終わりになるということですよね。
そういう面でやっぱりちょっとアジアに旅行しに行きたいなと思います。
いいですね、いいですね。行くんですもんね。
スモーキーさんのこういうツアーとかでもやっぱり行きたいんですよ。
参加してくださいよ。
めちゃくちゃ行きたいんですよ。
ぜひぜひ。ちなみに2016年の実績はタイツアー3回です
か。すごいですね。
3回。5月、8月、11月みたいな。
あれを聞いてるとすごくやっぱり、
オブセッションに行きたい。
オブセッションに行きたいです。皆さんたちが、やっぱ先輩たちがすごいオブセッションの。
イニシエーション受けますか。
イニシエーション受けたいと思って、今回、行こうかなと。
あ、マジですか。
なんかおすすめの場所があれば先輩たちから。
あ、じゃあおすすめの、まあ、場所というよりもおすすめのジョーがいますんで、じゃあ具体的な名前後で覚えてください。
はい。
というわけで料理人マサさんに今回はご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
総合の俺のトップギア。
どうもこんばんは、総合です。どうも、まあ、前回の車のお話しさせていただいたんですけれども、はいはい、まあ、女性リスナーを獲得したいっていう話を以前してましたけども、はいはい、僕の車の話なんかで女性の方聞いてくれるんですかね。
女の子も車好きな人結構いますからね。
本当ですか。もう本当僕のもうちょっとね、車好きのニッチな話になっちゃうんですけど、
全然 OK です。
むしろ OK。 ちょっと簡単な話で、はいはい、まあ、僕の好きな車の話になっちゃうんですけども、
全然
もう誰もついてこれないかもしれないんですが、いいですかね。じゃあちょっと今回はちょっと僕のまあすごい思い入れのある車で、はいはい、ちょっと古い車になっちゃうんですけども、はいはい、まあ、僕が当時憧れて、はいはい、まあ、今でも恋憧れて、はい、でも所有したい車があるんですけれども、ちょっとこれがもう今から何年前だろう、30年ほど、25年前の、
そんな前ですか。
はい、
そ
んな前なの。まあ、メルセデス・ベンツ、
はい、もう今でもそうじゃないですか。
今でいう E クラスっていうやつ、
はいはいはい、
W124 型っていうのがわかりますかね。
はい、わかります。
もうすでに皆さん置いてかれる方もいらっしゃるかもしれないですけども
、W124 型、
はいはいはい、今でいう E クラス、
はい、クラス、
はい、中型クラスになるんですけども、はい、まあ、日本では1986年に発売したんですけども、
はい、
はい、まあ、その中で1986年から発売しまして、はいはい、1991年だと思うんですけども、はい、1991年から92年、
はい、
あの 500E っていうモデルが追加発売されたんですけれども、
これっていう、
はい、まあ、あの当社の 300E っていうモデルだったんですけども、その中での 500E っていうモデルになるんですよ、うん、これっていうのがあのちなみにあの当時同じドイツ社で、
はい、
もうすごい販売不振だったんですけども、はい、あのポルシェ、
う
ん、ポルシェがもうチューニングを担当したモデルになるんですよ、うんうんうん、これがあのマニアの中でいわゆるあのポルシェファクトリーものとして一部の車好きをならせたんです
よね。メルセデスなんですけども、
はい、
ポルシェがチューニングした、
そのモデルに関して、まあ、当時あのポルシェも販売不振だったのでどうした方がいいかという、でもあの車のチューニングに関してはすごい長けてたものですから、メルセデスベンツが依頼した
という。その頃のポルシェまだ旧型か。
そうです、
996、
はい、
そうだよね、
はい、996の前です、もっと964とか、はい、その前930とかそこら辺のモデルになったんですよね。
930って相当前じゃない
ですか、はい、古いです、古いです。その後の964ぐらいだと思うんですよね、
はい、
はい、まあ、V8 エンジンを搭載しまして、まあ、当時としては5リッターの330
倍
重いですよ、5リッターさんも税金9万くらいですよね。なんておっしゃるの、それまで言ったら
今これでも画像見ても思い出してますけど、はい、これが僕がベンツだって思ってた記憶のベンツ、
はい、そうそうそう、いかついベンツでしたね。
This is the ベンツ。
当時としてはあの、はい、化け物的に速くてもあの僕的にはもうその速さもすごい魅力的であったんですけど もう何がかっこいいかっていうと、
あのベンツだ、今思い出した、ビジュアルも来た。
そう、 今見たら、はい、普通の人が見たらただの古いベンツだなと思うんですけれども、
あれか
それにあの標準ボディに比べて、
ね、
はいはい、分かる人に分かるんですけど、はるかにあの、はい、張り出したフェンダー、
フェンダー
って分かりますか、タイヤの上をかぶし、ハワイタイヤハウスを覆ってる、はい、
あの当時は極妻とか、
はいはい、
流行ってましたけど、
はい、
あそこによく出てきたり、
まあ、そういう感じかもしれない
ですね。あの系統
のいわゆるいかつい、はい、もうなんか横から見ると分かるんです、はい、前から見ると明らかになんか張り出してるなっていう。
これってポルシェなんですか、僕なんかアーマーゲーのイメージなんです
か。AMG でもそうなんですけど、はい、500E っていうものに関してはポルシェファクトリーでやってたんですよ、フェンダーが明らかに。あの 400E っていうのはあったんですか、それはフェンダーが張り出してなかったんですよ、はいはいはいはい、そういったものがありまして、はい、あのブレーキも、はい、ちょっとこれも分かる人には分かるんですけども、はい、ブレーキはイタリアのブランドになるんですけど、ブレンボっていう、
あ、ブレンボ
分かりますか、ブレンボが採用されたりとかで、でも内外装は本当に見たらもう標準とはまるっきり別物、でも普通の人が見たら一緒なんですけどね、分かる人は分かるっていうもので、もうこれがあのポルシェが作ったベンツ、モンスターセダンとしてもすごい評価
されてます、モンスターセダン、その当時いくらぐらいしたんですか。
当時で、はい、まあ、500位、ポルシェファクトリーものに関しては、はい、なんと1550万です。はい、
当時スタンドでバイトしてたんですよ、
はい、
この頃、
はい、
20年以上
です
ね、
はい、
その時に、この車来た時、僕らが洗車する時に、はい、あの洗車のあのところに僕らは運転させてもらえなかった、はい、全部店長
あのギリギリだと、ワイドヘンダーで幅がすごいあるものですから、それでこれっていうのがちょっと北米、まあ、ドイツのメーカーですけど、メルセデス・ベンツは北米とかであんまり支持されてなかったんですよね。まあ、日本ではすごい、やっぱ当時バブル
って、はいはい、
まあ、バブル終わってましたけど、発売した時には、うん、まあ、すごい人気ありまして、うん、総生産台数が1万台ほどだったんですけれども、それに対して並行輸入物を合わせまして、日本には3分の1ぐらいに、
結構きれい
な、
はい、
やっぱりマニアの方だと、先ほども話したようにあのモデルイヤー、まあ、90年初頭のモデルのポルシェモデルっていうものがすごい人気
が、
やっぱその血を濃く引く、ポルシェの血を濃く引くっていうところですごい人気があった。
今はもうないんですよ、そのポルシェ。
もうないです、
ないんです
よ。でポルシェっていうのはやっぱその1991年から始めまして、はい、確か1995年に辞めちゃってるんですよ。なぜかっていうと、まあ、やっぱりそのメルセデス・ベンツからするとやっぱ依頼してるわけであって、うんうんうん、コストがすごい高くなってるっていうのと、
まあうね、
ポルシェもその間にやっぱ復活、
はいはい、
まあ、 その後1996年にポルシェボクスターっていうの
が、あ、それは僕、
その準備もあって、はいはい、それを手を引いて、まあ、言い方ですけどベンツがポルシェファクトリーに依頼してる時に技術を隠れてる
っていう、なるほどね、
はい、あ、そういうことなん
だ、はい、その後に1994年以降にこのベンツファクトリーって形でのものがいいわよ、コストをダウンして、うん、さっきあのポルシェファクトリーのものが1550万と言いましたけども、はいはい、ベンツファクトリーものだと1300万です、ね、
お
だからあのマニアの間だとポルシェファクトリーものがいいというのはそこになるんですよね。それでこのちょっと今度もし中古車で見かける機会があったら見てほしいんですけど、ね、はいはい、でも、はい、あのポルシェファクトリーものが 500E って言うんですよ。500の後に E っていう、
はい、ああ、はいはい、
ベンツファクトリーものは E500 って言うんですよね。
あ、逆なんだ。
はい、
な
るほど。だから分かる人が見ると、あ、これポルシェファクトリーものだねっていう、
なるほど、
ね、分かるべきに E っていう、なるほど、ね、僕はそういうちょっと変なところに詳しくて言ってしまって知ってるねみたいな。
でもまあどうですか、その世代の人たちっていうか、はい、まあ言ってみればバブルの時にいろいろこう遊んでた人たちっていうのは、はい、やっぱ印象深い車になります
よね。僕なんか特にそうでした ね、 ですよね。もちろん買える車とは思ってなかったんですけど、まあ、やっぱ当時六本木とかで遊んでると乗ってる人がいるんですよです、ね、僕が印象深いトシちゃん、
はいはいはいはい、
あのタラトシッコとか、
はいはいはいはい、
このトシちゃん500いいじゃんみたいな。
当時でもその560とかも流行ったじゃないですか。
560SEL ですよね。
はい、
ベン、あの AMG もそうですけど、K2HIっていうチューナーズバランス
もあり
ましたね。ごっつい、かっこいいかどっか別と言っても、あの、属車ですよね、見方によっては。
フェンダーと、あと後ろのアクト。あれはディアスポイラーって言うんですかね、ウィングっていうんです
よね。そう、あのトランクの、はい、あの蓋と一緒のウィングがいっぱい、形状のケースがあるっていうのは。
ドイツでキングでしたね。
そう、あのコーニングって書いてるんですね。そういったものがありましたね。
ポルシェにしてたら現場とか
ありましたよね。はい、でまあ、あのメルセデス・ベンツもやっぱその日本でもすごい売れて、まあやっぱりでいい気になったのか、あの、純正派生モデルとして、やっぱ日本人が大好き限定品、E500 リミテッド500台限定っていうのが、でもこれっていうのはなぜか日本ではあの正規販売されなかったので、もう並行輸入のみになりまして、そしてあの皆さんご存知かもしれない、AMG っていう、はい、アルファベット文字に連なって見たことありますので、ドイツ語で、アーマーゲーですね、それを E60 っていう、まあ、6リッター
も
あって、これが385馬力、正規販売は世界で17台のみだったのかな。で1995年に E60、またこれも限定品、世界限定15台、もう中古市場でもうちょっと今見当たらないですね。
あ、そうですか。
僕が知ってる限りでこのリミテッドに関しては、数年前でもう本当に20年前のものですよね、1500万ぐらい
で
出てましたね。
全然落ちない
んだ。普通の 500E とかでも、もう加速、やっぱ20年以上前の車なんで、走行距離もやっぱすごい加速高なんですよ、やっぱ10万キロオーバーみたいな車で、でもその中で程度がいいものでも600万から600万ぐらい、まあ、大体がやっぱ好きな方が乗ってるんで、
まあ、大事に乗りますよね。
そう、大事に乗ってますし、ベストワっていう、やっぱりその経年劣化でゴム製のものは全部ダメになってしまう、そこら辺全部変える
とか、
オイル関係も全部入れ物を変えたりとか、中にやっぱエンジンも乗せ替えたりっていう方があって、やっぱどんどんどんどん高くなっていくっていうですね。ちょっとあの余談っていうか補足説明なんですけど、先ほど言った AMG、この略なんですけれども、この AMG っていうのはメルセデス・ベンツの資本の子会社で、いわゆるスポーツチューナーのメーカーなんですね。チューニングブランド
ホンダの無限みたいなの。
そうです。トヨタでいうトムズとか、
マツダでいうマツダスピード。
そういうことです。
わかります。
で、まあ AMG っていうのがこの A に関してはハンス・ベルナー・アウフ・レフトです。
わかんない。
まあアウフ・レフトの A ですよね。それでヨアハルト・メルキャーっていう、メルキャーさんの M。で、そのお二方の故郷、グロース。アスペハム。
あ、それで AMG。
そうです、G ですね。
IMG
ですね。そうですね、はい、言ってしまえば、青木さんと松田さん、千葉もしくは群馬出身で AMG みたいな、そういった略だと、僕はちょっと調べてみて、あ、そうなんだみたいな、意外に単純なんだなという感じが思ったんですけども、まあ、やっぱりこの古い車なんで、やはりあの、ね、やっぱ乗りたい、僕なんかすごい乗りたいんですけれども、メンテナンス費用がやっぱ相当かかるっていうのは、 話で伺ってるんですよね。
メンテナンス用で車1台買えるんじゃないですか。
本当に、
ね、
本当にそうです。
そうですよね、
でもやっぱり僕もやっぱり、ね、オーナーさんと結構聞く方がいらっしゃるんですけど、やっぱり皆さん 話聞くと口を揃えて、この車の魅力って何ですかって、やっぱその
壊れるところ、
いや違うんですよね、壊れるって言うのもあるんですけれども、やっぱりその当時景気がいい時代に作られた車なんで、すごい手間暇かかって、あれすごい贅沢なんですよね。
そうですね、
そ
うですね、
でやっぱり乗り手を飽きさせない、うん、もうこれに尽きるっていう、
それ家でもそうですもんね、
はい、だからすごいなんかやっぱ今って結構コストダウンされた車とか燃費良くさせるものとか
効率化されすぎちゃって、
そうなんですよね、
車というよりもなんか一種 の, その機械というか、
そう
道具というか、
そうだからの言い方から血が通ってない感じが、
そうそうそうそうなんですよ、それありますよね、
だからそうやっぱりその昔の車ってやっぱりそのずっとその人たちも思い出があって乗ってきて、あの
生き物なんですね、
そうです、乗ってた時のなんかその血が通った感じがすごい好きっていう、だから皆さんやっぱ話聞くと一生手放さずに乗っていたいっていう、
よく言うのはそのイグニッションキー回した瞬間にそのエンジンかけたので命が、
そうです、
命を注入するみたいな
ことにな
りますよね、それですよね、
はい、だから皆さんやっぱそういう乗ってる方が車好きなんで、それ以外の車持ってる方がほとんどなんですよ、でやっぱ大事な時にとか、あと車をちょっと洗って拭いた時にちょっとエンジンをかけてみて、それを楽しむっていう感じの方がほとんど
なんですよ、ね、貴族の道楽ですな、
そうです、でも僕欲しいんですよ、めちゃくちゃ欲しい、一度欲しいのはこれかもしれないです、
500円、
はい、もう500円できればリミテッドとか欲しいんですけれどもね、はい、まあ、はい、マルコさんなんかすごいお似合いかと思うんですけどもね。
でも一応僕もメルセデス持ってるんですよ。
はい。
そういうの知らなかったですね。
そうなんですよ。僕もまあなんかね、ちょっと好きで、今まで何台か、まあ、これほどの車は全然乗ってないんですけども、やっぱ乗ってきて、やっぱそういう知れば知るほど500位っていうのが、
やっぱ
いいっていうのが、やっぱりね、試乗とかもやっぱりしたことがあるんですけれども、すごいいいなっていう車でして。まああのね、やっぱちょっと僕もいつかこの車を手に入れて、まあ、やっぱ助手席に、まあ、可愛い子供ですね都会をクルーズできたらなっていうのをいつも思ってるんですよね、
発想がもう昭和ですね、
そうですよ、
すでに
でも多分ね、すごい 500E のベンツ持ってても女の子はあんまなんとも思わないから、
うん、そうなんですかね、
だったら普通にこうそこまで行くんだったらもう、こうフェラーリとか言っちゃった方がいい
んじゃないですか、僕フェラーリってなんかダメなんですよね、かっこいいとは思うんですけども、なんかね、車好きの匂いがあんまりさせないっていう
テイストがね、わかる気がする、わかりますよね、
そのあとなんだろう、ロータスとか、
はいはいはい、
ボクスターとかも多分モテると思うし、分かりやすい方がいい
ですね、僕の世代でやっぱ当時はベンツ憧れで、ね、まあ、ちょっとエピソード一つ挙げるとしたら、やっぱ当時、まあ、500E ではないんですけど、同じこの W124 型のベンツ、まあ、僕の親友の彼女、
はいはい、
まあ、友達なんですけどもともと彼女が乗ってまして、僕やっぱお姉ちゃんをちょっと狙ってる女の子初デート
はいはい、
時でやっぱうまく誘えて、
はいはい、
どうしても車貸してやっぱベンツでやっぱ行きりたかったんで、うん、車借りれたんですよ、やっぱうまいことを、はい、まあ、借りれてデートに誘って、はいはい、まあ、ラブホインっていうところまで行って、はいはい、なんとその翌朝、はい、その彼女の借りた彼女のお父さんにその車をラブホに入ってるのをバレてしまってその彼女がえらいブチギレだったっていうそういう、ね、エピソードがあったのをちょっと思い出したとかあるんですけども、はい、
まあ、ありがちっちゃありがちです
よね、はい、まあ、そんなつまんない話なんですけれども、まあ、ちなみにこの車が発売されたあたりで平成初年度何がやったかというと、まあ、バブル崩壊がありまして、うん、まあ、当時ジュリアナ東京が大流行、
はいはい、
まあ、あとキレイムファッションでマルコさんなんかもそうだったかもしれないですけども、コンブレとか着て、はいはいはい、結構都会でみんな生きてたっていう時代でありましたけどね、
コンブレ501、バスローファー、
ローファー、はいはい、バスもしくはポールハーン、
ポールハーンで、
平成元年の話ですか、
平成初年、多分平成4年とか5年とかそこらやってると思うんだけどね、
テレビであのトゥナイトとかね、
そうトゥナイトをよく見てました、
ワンレボディコンですね、
そういった時代だった
から、フェラーリのテスタロッサとかね、
はい、テスタもありましたけどもね、
懐かしいな、いい時代でしたね、
はい、本当に、まあ、そういったのもずっと僕も今更あの 今、はい、今もずっと妄想しまして、まあ、股間も頭も膨らんしてまして、鉄腕の話でありました、はい、
はい、どうもありがとうございました、
me while I'm working. 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。